注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
じゃあ、佐藤店長の第2作いきましょう。
はい、はい、第2いきました。アジサイの声です。
アジサイの声。そうですか。はい、
今回の収録で見返したことによって、はいはいはい、もうジャンプアップだね。本当、俺本当はこの位置に口笛が入ってたんだけど、口笛ちょっと一個ずらしてアジサイにしたん
だ。実際 何作ですか？
29作。
ほほ
ー。29作ですね。はい。やはりこれも、その、良きにつけ、悪しきにつけ、もう忘れられないマドンナっていうね。かがりさん、
そうですね、
石田歩って
もう
パッと頭に浮かぶぐらい、うん、もう強烈な個性を放つマドンナ、う
ん、でトラさんがおかしくなるってしまった。
まあね、そうそう、
なんかあのね、うん、本当にあの島で夜を迎えて、うん、カメラの位置がこの俯瞰の位置にあってね、もう二人の無言の場面が延々もうじりじりじりじりって。
ピリピリしてますよね。
そうなんですよ。もう見ててこっちも汗が出てくるみたいな、いたたまれない気持ちになる。
そうですね。まあ、あとはね、なんといってもその、加納作次郎の魅力とね、と、あとも、なんといっても、虎が鮮やか。もう生き生きと弾けて、それこそさっきから話が重なるけど、その、やはりその、場所だよね。
うん、
何あれ、場所は京都、単純に京都って言っていいのかな、なんて言っていいのか分かんないけど、まあ、京都での虎とか、
そうですね。
あと、丹後半島行った時の虎ね。要するに、さっき言ったそのカメラが俯瞰で、あのトラのね、あのかがりさんの部屋でお酌してもらってっていう、うん、あの場面で急にと絞むんだけど、トラは、
う
ん。それまではトラ最高にかっこいいまま、
あ、そうそうそうそう、
あの、勝手、好き勝手振る舞って、もう、作児童だろうが、コンちゃんだろうが、もういいように、もうマイペースで巻き込んで、タツノに行ってくれって言って、タツノにフラッと行ってさ、タツノのあの入り江に佇んでさ、かがりさんを励ますじゃない。あの時に、ほんと、誰を恨むってわけにもいかねえんだよね、こういうことは、みたいなことを海を見ながらかがりさんに、うん、こうね、静かに話す虎とかがもうむちゃくちゃかっこよくて、
かっこいい、
その後の船に
最後に船が出ちゃったから、そう、あのまま船が出てたらかっこいいまま終われたんだよっていうね。
かがりさんの家もね、また凄まじかったんですよ。なんか海辺に立ってて、
ね、
だから二棟に分かれてましたよね、うんうんうん、一つ一つがすごいちっちゃくて、うんうん、子供がね、うん、あの飯食ってる横の部屋でもう寝てるし、うん、布団敷いて。
そうですね。あとはその、まあ、作次郎の魅力とかもそうだし、ね、作品全体としての本当にその、全員のキャラクターが本当に生かされてた。
柄本明もね、よかった。柄本明もよかった。
で、おじちゃんおばちゃんも本当によかったし、タコもよかったし。で、まあ、特筆すべきは三尾ですね、やっぱり。その三尾、吉岡君の三尾が、もう3作目になるのかな。
そうだそうだ。
2作目か。3作目になるのかな。27で初登場で、
はい、
だから3作目になるんだけど、三尾と虎の、
そう、鎌倉交流と
付き合わされて、いやいや付き合わされた三尾が最後虎に寄り添って涙するっていう、
うん、
その三尾がその大人の階段を一段上がった回でもあるで、そう、この時にお前もいずれ恋をするんだな、ああかわいそうにっていう虎のセリフとかは、その40作の、うんうん、42作の僕のおじさんで、うん、お前も恋をするようになったかっていう、うん、あの土壌食いながらさ、うん、の場面と対になってたり、
うん、
あとその何泉ちゃんに会いに行くときに、はい、お前好きな女に会いに行くのにおじさんつんとくやつがどこにいんだよって、うん、いやそれは29作ではあの甥っ子を連れて好きな女に会いに行くのに甥っ子連れてった虎とか対になってる。であの時の収録で忘れてたんだけど、
はい、
あれはその鎌倉から帰るって江ノ電に乗って帰るわけでしょ、その時に多分そのうまく振る舞えなかって、うん、おじさん泣いてたよって言うじゃない、三尾が後で、電車の中で泣いてたっすって言って、
うんうんうん、
であれってだからその江ノ電乗って、まあ、どっかに乗り継いで帰ってきたかしんないけど、うんうん、三尾は初めてその恋に破れて涙する虎を見たんだよね、
うんうん、
でこれねこの間ふと思ったんだけど、
うん、
あの、マキセリホ会、あの47作、背景、車虎次郎様で、うん
はいはい、
あの人、片瀬里乃さんの幸せを見届けて、会わずに帰るでしょ。
はい、
ほんで、三尾は三尾で、マキセリホちゃんと、
うん、
あうまくいかなくてね、結局、なんか話がこじれちゃって、
うん、
結局うまくいかなくなった。まあ、山田正夫がちょっと、 ね、一人でちょっとわちゃわちゃしすぎちゃって、話がうまくまとまらなくて、あの結局あの子とダメになっちゃったんだおじさんってことを三尾がトラに鎌倉高校駅前の駅のホームで言うんだよね。でおじさんダメになっちゃったんです。あそっかっつって、なんか俺も疲れちまったなっつったら、トラが怒るんだよ。ちょっと待てと、声に疲れたなんてことはな、おじさんみたいに何十遍も振られたやつの言うことなんだっつって、お前がそんなこと言うんじゃねえよって言って、三尾がごめんっていう。で実はこれってだから振り返ると、アジサイの行為でトラが振られて落ち込んでるのを三尾が初めて見た、その思い出のその路線なんだよね。そこで、うん、何年か後に そのなんかトラの何十遍振られたかね、もう振られてないくせに、うん、そんなことで落ち込むんじゃねえってことをトラが三尾に言うっていうのが、うん、これもなんかアジサイの恋ってその40作代の三尾とのシリーズにつながる何か伏線みたいなものがいろいろそこに詰まってるっていうか、うんうん、そういうとこも良かったなっていうのはね、うん、これはあの本当に悲しい回として俺の中で記憶としてストックしてたんだけど、今回見返したことによっていろいろこの作品のこの回の魅力に気づいたなっていうのがあって、うん、でまあもう あえて5位とかじゃなくてもう2位にしたっていう感じでね、
はい、三尾がね、うん、あのデートの最中にさくらに電話するんですよ、うんうん、
はい、報告しなきゃいけないから
ね、おじさん僕にばかり話しかけるな
気持ち上がるんだからね
あれは無理ですよね。
まあ、かがりさんが黙ってるからね。
不器用なんだよ。かがりさんは不器用なんだよね。
まあ、そんなかがりさんとね、うんうん、恋ができると豪語する串田君が。
あのね、完全にトラに火があるみたいな断言してるから、いや、お前のそれもどうなんだみたいな。
ねえ。
そう、この作品は俺はものすごく面白いんだけど、クシちゃんとはちょっと見方が全然違うんだよ
な。本当だよね。クシちゃんは俺が岡田玲君に見るみたいな気持ちで見てる。さあ、それじゃあ小泉の第2位です。はい、柴又より愛を込めてです。
そうだね。そうだそうだそうだ。
これはね、もう見事巡回ですよ。
あ、ごめん、俺ちょっと小泉さんのベスト予想俺がすべきだった。あ、当然入るよね、これね。
そう、これ、ね。
わかった、俺1位わかった、小泉さん
が。ああ、う
ん、
もうわかりましたか。うんうん、
かりました、はい。
そう、あのね、うん、やっぱ美穂潤がね、お尻まで見てるっていう、うん、このね、虎さん、うん、男はスライドシリーズにあって、唯一の、うんうん、あ、唯一でもないかな。うん、まあ、そういう、ヌードに近い。
ヌードなんか、それだけで多分。
あ、そう。
あのなんかちょっとしたサービスカットはあったけどね、その、あの伊藤蘭ちゃんがお風呂上がりのシーンとかちょっとあったけど、お尻出したのは美穂潤だけなんじゃない？
そう、美穂潤がこれ出て何作目ですか？
うん、
これからだっけ？
あのね、33から初めて出たので。
あ、33で結婚式の場面があって、
うん、33結婚、
そう、結婚式だけど相手が全く存在が画面に映らないっていう、すごい結婚式から出て、うん、わあ、美穂潤すげえなーって思ったら、うん、とうとうここでね、ほぼマドンナ美穂潤じゃないかという。
だ34、35は、もうなんか結婚嫌だっていうキャラのまま出てきて、ね、
愚痴を言いに、トラ屋に来る、そうそうそう、車屋に来るっていう。
そうそう、36はもうね、うん、あのもう一気にもう準主役っていう大抜擢。
そう、まあ、あの美穂潤が家出をして、うん、それに、うん、それを下田の方にトラが行くと、うん、帰りたくないっつって、一緒に、うん、式根島に、うん、あそこ行きたいって言って、うん、海の先の島を指さすんですよね、うん、で船に乗って渡っていくと、うん、そこでトラが、うん、栗原小牧っていう先生、うん、学校の先生に出会って、うん、美穂潤そっちのけで、うん、そっちの宴会に出たりして、うん、でやってるうちに美穂潤は美穂潤で、うん、そこの旅館の青年と、うんうんうん、ちょっとね、いい感じになるんですよね、はい、だけど私人妻だから
そうそう、なんかね、なんかさ、本当に雪吊りで、あのこの青年いい感じじゃんつって、うん、一気に行っちゃいそうなキャラなんだけど、そこはトラ同様に、うん、潔癖なんだよね、なんかね。
あとね、そうそうそう、うん、あと島で、うん、あの美穂潤がなんか宿に泊まってたんでしたっけ、
うん、
宿、あ、島に行く前や、下田で、
そう、
そんで、そうそうそう、港みたいなところで、ブラブラ毎日何にもするわけでもないから、いたら、ナンパされるんですよね。
そうそうそう、そう、うん。
そしたら、そのナンパしてきた男に、病気持ち
うんこぞろいしたまま、後ろ向いて病気持ちです。なんかそのナンパを断る方法として、一言、病気持ちいい。すげーっていうね。
ねえ。
めちゃめちゃかっこいい。
とにかく、美穂潤は素晴らしいなと。
うん、 よかったですね。
回でした。
あの伊豆の町ね、町の顔役のあの人も良かったしね、笹野隆さんも良かった
し、ね。あ、そうですね。
長八、伊豆の長八。
うん、俺、うん、人を探してんだら俺に言えみたいな。一瞬で見つけちゃう。
良かったですね。あのね、田中裕子さんの弟の田中なんとかさんが、旅館の茂役でね、あの人も。
お兄さんが田中裕子の、田中裕子の兄弟。
弟、
そうなんですか。
弟、そうそうそう。
へえ。
うん、しげるね。宿の、うん。
へえ。うん。兄弟で役者だったんだ。
ね。俺もこれウィキで知ったんだけど。ほう。田中裕子さん弟かやろみたいなね。
まあそんな楽しい会でしたよ。
良かったですよね。
へ
え、まあね。うん。
じゃあ、いよいよ佐藤店長の第1位です。
はい、1位は虎次郎純情詩集です。
純情詩集、はい、第何作ですか？
18作。
純情詩集、うん、18作。本当だ、はい、15、16、17、18
が、
ベスト5で、29だけ、
うん、プラス2
ですね、
うん。そうなんです。だからこれね、全然知らなかったんだよ。整理したら、あ、番号全部繋がってるみたいな感じで。これはね、生涯2回目に見た虎さんってだね、僕小4かなんか見て、うん、忘れがたいね、これもね。
京町子、段文、あー、なるほど、なるほど、うん、
あの死に接した回、うん、
これだけですよね、多分
これだけですね。
そうですね、
あの今年ね、京町子さん亡くなっちゃってね、
うん、
本当に忘れがたいな、うん、まあ、その死っていうことも初めてだし、虎の年上のマドンナも京町子さんだけなんだよね。うん、うん、
雅子先生、ダンフ
ミ、雅子先生との、三つ男のね、そう、教師っていう、あのその三級講師かな。
あ、
うん、だから、そう、なんかね、三級で来たその代理の先生の家庭訪問に、今思うと、なんか、ヒロシもあそこまで本気になることもねえのにって、なんかちょっと顔見せで挨拶程度でいいじゃんと思うんだけど、うん、そこにトラが水さすことにヒロシが大激怒。だから、あの、兄さんみたいに、ね、子供のない兄さんに、僕がどれだけ三男に夢を託しているかなんて、兄さんに分かってたまるかみたいなことをトラに激高するんだよね。だからこれも、今もう全部見終わった目線で言うと、うんうん、本当その三男がさ、父さんは、僕は父さんの犠牲になったんだってことをほら、就職に受けても受けても失敗する三男が広瀬に言うじゃん。ほんで広瀬に引っ張られて旅に出ちゃうっていう、あれがなんか本当にフラストレーションがあっこれ爆発するんだけど、それのなんかこう源泉っていうのがもうこの18作ですでに描かれてるっていうかね、その学校の先生に三男の様子を一生懸命もう聞こうとする広瀬とか、そこに水差す虎に本当に激怒するとか、その三男に自分のなんか果たせなかった夢っていうのをもうすでにこの時点でだいぶ託してるんだな
っていう。どうなんでしょうね。でも広瀬だって職工とか言われてるけど、あんなね、印刷屋で一生懸命働いて家まで建てるわけじゃない
ですか。いや、そうですよ、素晴らしいですよ、うん、
そんなね、借金、うん、まあ、ローンかも分かんないけどね。
でも、うん、それをだから別に、でも自分、それはほら、外で見てれば、広志は素晴らしいやつなんだけど。
そうそう、息子を大学にもちゃんと入れるし、うん、大したもんですよ。
いや、素晴らしいと思うよ。
ねえ。
そう。だけど、広志の中では、ずっとコンプレックスとしてあるわけですよ。うん、その兄貴たちは割とほら、優等生だったっぽい方でしょ、描かれ方として。
あ、
なんだけど、まあ、広志は、そうやって家で同然でフラフラしてて、タコに拾われて印刷、ショックになったっていうことでも。まあ、でも、
広志はね、うん、実はインテリですからね、
うん、いやだからそういった自分の境遇へのコンプレックスが、うん、そうやってヒロシは自分をストイックにそうやって
でもヒロシは自分から好んでそう労働者の、うん、左巻きだから、うん、そっちに入っていくわけじゃないですかそっちのなんかインテリ層にホワイトカラーに行かずに、うんうん、本当はいけるくせに、
はい、え、本当はいけるってどういうこと？
いや、だってインテリじゃないですか、
うん、いや、あれはコンプレックスなんです。でも上からすればやっぱり職工になったがゆえのヒロシのその憧れみたいな部分もあるんですよ、
うん、
自分をストイックに追い込むっていう部分がヒロシの中にはあるんですよね、
うん、
俺はそう思ってるんだけどね、
うん
うん、あのなんかすごくそのさ、左巻きってことで言うと殿様の時にね、あ、そ、まあ、それこそこの次の回で、
はい、
虎次郎と殿様の時に、あの殿様がこうすごくこうね、自分のこういいなままにこう振る舞うするときにすごくこうナンセンスって怒るんだよね。今の時代をどうだと思ってるんですかこの人はみたいな感じで、うんうんうん、バカげてますよみたいなことをなんか言うんだけど、まあ広志のそういう感じっていうのは現れてるなっていうのは、ね、あったんだけど、 まあだから純女子衆に話を戻すとですね、はい、そのやはりその自分で個人的に一番最初期に見て思い出深いっていうのもあるんですけど、やっぱりそのトラさんがね、その前半はその家庭訪問の席をぐちゃぐちゃにしてしまう、
うん、
でそのあとはもう一つ要素として、その坂東鶴八郎一座とのその交流みたいなのが、その別所温泉であってね、
うん、
あのばったり会って、その旅を見て、あの演劇を見て、その旅館に一緒に泊まってっていう心の交流が、うん、あ心の交流っていうか、実際トラが大盤振る舞いしたんだよね、金もねえのに、うん、だから宿あのその宴会の金なんかなくて、
うん、
結局その警察にお世話になっちゃって、
うん、
あの桜にお迎えに来るでその警察署でもその別所温泉の警察だから温泉入って待ってるんで桜のことだから、でその待ってる間も寿司とうなぎ食って、うん、栄養つけるわ温泉入るわでも顔ツヤツヤしてて、
トラが人気者になって、
人気者で、あの職員全員にコーヒーをおごってるからその伝票も全部さくらのとこ行っちゃって、でさくらはもうほらトラさん、あのお兄様が食い逃げしたので今こちらで預かってますなんて言うから、もう顔面蒼白で別所温泉までさ慌てて行ってさ、もうやつれてんだけど、もうトラは温泉入ってごちそくても顔ツヤツヤしてるみたいな、もうもう弁解の余地がないぐらいどうしようもないやつだみたいなさあれがもう本当面白くてね、
いいホテルでしょみたいなこと
言う、ね、そうそういいホテルでしょみたいなね、あと2、3女性になろうと思ってみますけど、お兄ちゃんなんて言ってあれが本当面白くてね、だからもう本当前半のクソどうしようもなさ、
はい、
つまりまあそういうことって裏を返すと、
うん、
見てるこっちは全く同情の余地もないほどのバカで、
うんうん、
何にも心配する要素が一つもない、うん、こいつはどうしようもないバカだ、うん、どうしようもねえぞこいつっていうのを嫌っていうほど見せつけられて、
うん、
後半ぐーっとシリアスになってくる、
うん、
で、
うん、
その出会ったマドンナの、うん、今日マチコさんがね実はもう具合が悪いと、でまあ見る見るこうもう見るからにこう 弱りきってて、もういけない病気なんじゃないかってことをさ、その命が先がもうないってことって、あのダンフミさんの先生とさくらしか知らないわけだから、トラさんは知らないんだよね、
うん、
だけど様子を見て明らかにおかしくて右往左往してしまうっていう、そのでお見舞いに行った時にそのあのダンフミがあのいつかあのトラ屋さんで食べたあの芋の煮転がしが忘れられないっつって言ったら、もうパッてすぐにあの虎屋に帰ってさ、あのヤオマンで芋をなんか山のように買い込んで、あの今すぐ芋の煮転がし作ってくれなって言って、でさくらが水ジャーって出して芋を洗おうとしたらもうできたなっていうほどなんかそわそわそわそわしちゃってて、その時のあの虎のはトラはもうとっちらかっちゃって慌ててんだけど、さくらは事情を知ってるわけですよ、もうそのもう具合がもうどうしようもないんだってことがうすうす分かりながら、お兄ちゃん分かったからちょっと落ち着いてみたいなことを言いながらさ、
うん、
でだからあのその前半のトラのどうしようもなさと、その後半のソラのトラのその急なシリアスぶりっていう部分とかね、そういったことがまあすごく対比として良かったっていうことも含めて、でその後まあ亡くなってしまうと、でそのこの作品の中のその中盤でその世間知らずなね、今日まちこさんが、じゃあ将来、これからどうやって生きていこうかって時に、じゃあお店をやったらいいじゃないっつって、お店のプランなんかをこうやっていろいろ言い合うじゃない。
うん、
それがすごい楽しいひととき。
ね、
で、トラはそこでもまだほら、のんきなバカキャラなままなんだけど、うん、結局、その、まちこさんは死ん、あの、あやさんね、あやさんは死んでしまうんだけど、
うん、
そこでのその、じゃあそのままもうエンディングで旅に出るって時に、あの、トラがね、その、電車のホームでさ、だからね、まだずっと考えてたと。あやさんにふさわしいお店は何かって、
うん、
花屋だよってね、うん、いいだろうってね、うん、あの人はただ座ってるだけでいいからって、俺は配達とかなんでもその一切ガスタに全部俺がやるから、あの人はただ座ってるだけでいいんだよ、この店はきっと流行るぞみたいなことを、もう死んでしまった後も、トラはそれを考えて、さくらにそれを話すっていう。なんかその、本当に前半のバカさ加減と、その後半のトラのその繊細さ。
うん、
でもうお兄ちゃんそろそろ寒くなってきたから、もう風にはあのくれぐれも、ね、体には気をつけてねって、それこそ、ね、この1ヶ月ですごく親身になったあやさんが死んでしまったということで、本当にそのお互いの健康を案じるわけでしょみんな、うん、 でお兄ちゃん本当に体だけは気をつけてねって別れるときにトラがあこう見てもなおかげさんで体だけは丈夫だからって本当に丈夫なことは分かるんだよトラのそのバカさ加減とかも含めて、うん、だけど前半はこう笑ってバカにしながら見てた、うん、そのトラの頑丈さが最後のそのシリアスな場面になると急にものすごく頼もしく見えるっていうかね、うんうん、このトラのバカさこそが救いっていうか、うんうん、まあ俺それをねでも俺小学生の頃からそういう空気を察知して見てたっていうか、ね、なんでこんな前半肉々しいただのバカ親父だと思ったらなんで後半こんなトラに、ね、気持ちが持ってかれちゃうんだろうみたいな、うん、本当にそのなんだっけあのなんだっけ映画のさあのなんだっけな名前が「Life is Beautiful」っていう映画あったでしょナチに
ね、はいはいはい、
あの
芸人がね
そうあれも前半どうしようもないぐらい鬱陶しい、うん、ハイテンションなんだけどもうどうしようもない境遇でさ、うん、ナチにもう囲まれて監禁されてしまった時に子供にいやこれはアトラクションなんだよみたいなことを言って
ゲームなんだよ
子供をひたすら楽しませようとする
戦線たまると戦車がもらえる
んだそう前半のあのうざいぐらいのハイテンションが後半なんて頼もしいやつなんだっていう、うん、あの振り幅がでかかったとかライフイズビューティフルを俺映画館で見てるとき純情詩集思い出したんだよね。
へ
あなた純情詩集みたいこれみたいな。
すごい。
そうだからなんといってもやはりその本当に山田洋次が言いたいこともその志村たかしのそのなんつうのその人の暮らし本当の幸せは何かみたいな、うん、投げかけみたいなことは常にこう寅さん全部を通してそこには流れてて、うん、これも本当にそうだよね。なんか死んでしまったマドンナなんだけどそのマドンナにふさわしい仕事っていうものをまだ一人考えてるトラみたいな、うん、つまりこれこう金も何もいらないっていうかさ、うんうんうん、その考えるっていうね想像力っていうか、うんうん、そういう気持ちさえあればまあ人はなんとかなってくんじゃないかみたいなことってそういろいろかいろいろこう関連づけて申し訳ないんだけど村上春樹のエッセイ最近読んでてその若い頃のね食えなかった頃のことを振り返るエッセイ読んでたらそのこと書いてあったんだよ。なんかジャズ喫茶やってて本当金もなくて、うん、あの今でこそこうやってなんかあれだけど、うん、当時はほらお茶飲む金も節約してさ、うん、っていう時代じゃあ今振り返った時にあれが辛かったかって言ったらあんな楽しい時代はなかったって、うん、結局想像力さえあれば俺たちは楽しく生きていけるんだみたいなエッセイがあったさ、うんうん、それを読んだ時もあのトラのあの最後のホームの場面を俺は思い出しちゃったりとかして、うん、っていうまあこれ最近の出来事なんだね。だからまあそんなことも含めて今回1位にしたんだけど、うん、はい、そうですね。だからまあいろんなこう山田洋次が伝えたいテーマみたいな部分もいろいろとちょっと汲み取ったところが俺の中ではあって、うん、って感じですね。でまあだからまあちょっと締めっぽい話になったけど。とにかくその前半のギャグ場面とかも爆発的に面白いとかね、
いやこの回のね、うん、ダンフミがめちゃくちゃ可愛い
ダンフミが可愛いんですよ
そうベストでねどうしようかってぐらい誰にしたらいい
の本当そうだからそれでエンディングでそのダンフミはそのもう家、うん、いいとこのお家だったわけじゃない綾さんは、うん、でその家を解体して、うんうん、もうね亡くなってもうダンフミにとってはもうふるさとがそこで亡くなってしまうわけで、うんうん、そこでその教師としてね六日町にの、うんうんうんうん、なんかちょっと文庫みたいなところに行って、うんそこにトラがね訪ねてって、
ね、
あの時のトラさんっていうそのダンフミの嬉しそうな顔とかがねまたたまんないっていうかすげえとこで働いてんね先生もなんて言いながらで子供たちがみんなでトラのカバン持ってあげて、うん、ワイワイワイワイって終わるっていういやいい回でしたよあれ
はそうですね、
うん、
はいじゃあ
というわけで僕のベストワンの純情詩集ですね
はい、はい、第1位は、はいよぎりにむせぐトラジロ第33
歳ごめんなさいそれ外れました
何だと思った
俺ね子守唄だと思った
あ子守唄もね、うん、もちろん候補に入ってましたよ、うん、あ
よトニーかー
そうなんですよいやーこれでも ね
それもね収録で、
うん、
あの忘れ方回じゃなくて忘れ方収録だった、小泉さんの目線
に
あのねヘロインあのね映画の楽しみ方をね目から鱗が落ちた
いやでもねこれは本当傑作とは言えないんですよ
言えない
俺の偏愛で、うん、
ベストシーン的なところが多いですよね、
まあ、ベスト回
とベストシーンだよね
要素みたいな、ね、そうだからね中原理恵がマドンナでちょっと、ね
う
ん
だったね、
薄いんですよね、うん、ただそこで、うん旅先で出会うサーカスの男のトニー、うん、渡瀬恒彦が、うん、まあ本当にね、うん、これ渡瀬恒彦の中でも狂った野獣でしたっけバスジャックするやつとか、うん、でも、まあ、主役であれだったんですけど、うん、すごくいいんだけど、うん、それよりもね、うん、なんかこう旅暮らしの やさぐれて本当に体に何一ついいことがないけど魅力だけはあるみたいな、もうロックですよね。生活に何の役にも立たないけれども、なぜ俺はこんなに血が騒ぐんだこの音を聞くとみたいな。
仁義のね、鉄砲弾もかっこよかった、
ね。ああ、よかったですね。
一人だけね、ちょっとなんか家庭衆がする、お母ちゃんとかが出てきたりとかでね、でかわいそうな、こう、代理戦争かな、仁義の。だからそれの象徴としてね、最後死んでしまうっていう、あの感じもすげえよかったですよね。
なんかもうね、色気がすごい。
いいですね。だから俺もそう言われてみたら、トニーはね、嫌だったんだけど、そうやって言われて、渡瀬さんのことを反芻してみたら、そういえばめっちゃいいわ、私。
そう、
トニーいいかも、とか。
それこそさっき言ってた、なんだっけ、ほら、なんとか先生、少年虎次郎に出てきて、
散歩
先生の岸谷五郎、岸谷五郎の犬走るっていう映画もむちゃくちゃ好きで、なんでかっていうと、岸谷五郎が、の色気がすごいんですよ。そう、そう、だからね、人がなぜそういったものに惹かれてしまうのか、だから本来トラがその立場の映画じゃないですか、このシリーズ。トラなんて何の役にも立たない、ただ愉快で楽しくて素敵なだけだっていう。だけど、そこでもっとすごい毒が出て、トラがまとも人間になって、渡瀬つのひくんに説教するっていう。
確かにこのシリーズで出てくるアウトロって、まあ単にトラと同じ同類みたいな感じで、単にまあ賑やかな感じっていうか、トラの場面って、トニーはなんか緊張感があったもんね。
そうです。これすごいバチバチ感があるんですよね、トニーとトラの。
そうなんです。まあ、中原理恵がトニーになびいていってしまうせいで、具合悪くなっちゃうんですよ。何があったんだって思うんですけど、またそのトニーと中原理恵が暮らしてたアパートが、まあ、みすぼらしくて、そりゃそうだろうなっていう、そのなんかね。
アパートとか宿だよね、あれね。
宿ですか、リアリズムがね。
そう。だからね、本当に中原理恵が、明らかにこう不幸になるの分かってても、トニーのとこ行っちゃうとか、おばちゃんとかさくらっていうその生活人たちが、瞬時で拒否してしまうとか、
あ、
これはヘロインなんだ。なるほどと思ったね。そうだわみたいな。だから、そういうのを理解して、キャラにそうやってセリフをはめてったんだとしたら、山田監督も見事だと思うんだけど。
そう、またね、この渡瀬恒彦の演技がね、トラさんってあんたかいみたいな、お前は普段何してるやつなんだ、
面白いっすって言ってもらえるように言ってくる、あの異常
な、すごい原稿もね、原稿が瞬時に手なずけられてる感じとかね、面白いなと思って
演技もなんかもうやりすぎなんじゃないかみたいなそうなんですよね。そうだからね、もうこのね、なんかあとね、あともう一つ、もう一つっていうか、このね、佐藤さんがね、15、16、17、18じゃないですか、これね、22以外がね、32、33、39っていうね、この80
年代、美穂潤きっかけなんじゃない、
美穂潤もそうだし、あとこの時代がね、俺が中高生なんですよね、多感な時期の日本がこう描かれてて、そこもビンビン来たんですよね。70年代はまだもう本当小学校低学年とかだから、よくわからない、ただすごい憧れはあるんですけど、なんかもうその思春期のにか、なんかもう一回なんか連れてかれるような楽しさがありました。どうもありがとうございました。
33作1位と、あ、
そうなんですよ。だから決して誰も多分これ1位にする人いない。
むしろね、ワースト界にする人多いと思う。
あるかも。まあ、串田くんとかワーストに入れそう。
いや、長渕じゃねえ。
長渕。
あいつの長渕の偏見もちょっとイラってきた。
そう。不寛容人間。
これなんか意識したんですか、今回ベストを作るにあたって33を1位にしよう。
ああ、いや、やっぱね、
もう純粋トニーがいい
みたいな。そうなんですよ、魅力を感じてしまったんですよね。
ちょっとだからさっきも話しましたけど、その32作で高橋からトラが帰ってきてから、脚本がいまいちスイングしない、寝れてない。あとなんだよ。だから、
あ、そう、決して脚本良くないんですよ。
良くないの。だからそのままの延長で俺見てたのね。だから、あんまりなんか作品としてのまとまりがないなと思いながら見てたんだけど、いざじゃあ喋った時に、小泉さんにそのね、もうトニーヘロイン説聞いて、あ、なるほどなと。思った
人間
ヘロイン。これもね、収録で忘れがたいのはやっぱり小原玲子とトニーですね。
そういうわけで、はい、我々のベスト5をお聞きいただきました、はい、ありがとうございました、
は
い、
ちなみにねベスト10から外れるとね、
はいはい、
まあ時点で言うと口笛とか、
口笛俺も入れてますよ。あ、これ俺の5位だ。
うん、うん、あとまあトラジオ子守唄もそうなんだ
よ
ね。
うん、子守唄、
うん、あと望郷編ね、
14作
あのね、本来の連ドラ版でのさくらの永山愛子さんね、うん、がマドンナなんだけど、うん、豆腐屋のせっちゃんね、節子さん、節子さん最後がひどすぎたから、ちょっとあれなんか無邪気なほどに振るって
浦安の
あれがね、あそこがもうちょっとちゃんとしてたら、うん、俺ベスト5に入れるぐらいに好きな回なんですよね。
まあ、その辺の時期は、トラさん、渥美清がまだ若々しくてね、うん、すごい弾けんばかりの楽しさがあるんですよね。
そう、1、2、3、4はまあ、こう勢いで作って、うん、かっちりとまとまって、こう、その後につながる原型みたいなものが望郷編で見れたな、みたいなのがあって。だから、サミーさんも、クシちゃんも、これはベスト5に入ってるけどね。
そうか、そうですね、
はい、ベストマドンナってどうします？
ベストマドンナ、じゃあ僕ね3位からベスト3で考えましたよ、はいはい、でもね、うん、本当なんか、うん、今言ってたのとほぼ被りますね。そうです
ね、ざっと上げます。じゃあ、
じゃあ僕からいきましょうか、はい、今度、はい、3位32作口笛を吹く虎次郎、うん、竹下恵子です。
はい、で小泉さん3位、
はいはい、第2位が、うん、柴又より愛を込めての美穂純、
美穂純
で、うん、第1位が噂の虎次郎大原玲子です。
なるほどなるほど、
はい、まあだからね、まあ桜リリーとかね、
うん、
桜で言う、考えるんだったら、ベスト桜の回を選ぶのがいいんじゃないかと思いました。
そうでもね、今どんぐらい喋ってるこれ。
ああ、もうでも、結構な。1回で収める気がないから
大丈夫です。大丈夫ですか。
はい。
じゃあ僕はじゃあマドンナでいきますね。はいはい、というのもね、僕はね、ちょっと小泉さんとちょっと違うと思うんだけど、決して作品の基準としてマドンナどうこうってことがちょっと二の次になってるのかもしれない。
なるほど。
うん。僕じゃあベスト、1、2、3、4、5、はいはい、何になってんだろう、俺。
ベスト5。
ベスト5なんだね。あ、はい、そうなんです。あのね、リリーを入れると、ベスト6になっちゃうんで、
なるほど。
あの、リリーはもう別枠で考えます。うん、で、5人挙げると、それこそ、口笛吹く虎次郎のともこさん、
うん、
あとは、あの、アジサイのかがりさん、
はい、
はい。あとね、これ、作品には入れなかったけど、虎次郎、夢枕ね、10作の、先日亡くなられましたけど、
はい、
おちおぼう、あの、八千草薫さん、
う
ん、が、入ってます。あと、まあ、これは、あの、遊泳小役のボタン。
はい。
あとね、忘れがたいマドンナ、はい、特筆すべきって思ったんだけど、花子ちゃん。
ああ。
うん。7作の。
ちょっと知的障害があるね。
知的障害の。作品としては決してベストには入ってないんですけど、花子ちゃんの存在がね、本当に、今回の収録で本当に出会ったマドンナだったんだよね。というのも、やっぱりその前半で、なんか、そうそうたるメンツが揃ってるでしょ。
うん、
三本幸子さんに、荒玉道夫さんに、栗原小牧に、とかさ、うん、佐藤織江さんか、とか、はい、まあ、豆腐屋のせっちゃんは、なんだっけ、長山愛子さんでしょ。で、うん、若親子さんとか、
うん、
そうそうたるメンツの中で、この花子ちゃんは、うん、ね、女優としては多分そこまでのビッグネームではないわけじゃん。
うんうんうん、
やっぱその知的障害という役柄を演じるときに、うん、そういうビッグネームとかではなくて、まあ、ちょっと実験的な回だからこの人にしたのかなみたいな感じだが、もしかしたら想像でしかないですけどね、そういうのもあったんだけど、その前半でもうすでにああいうキャラが出てきてるっていうのがね、であとまあ、トラの幸福っていうことを考えたときに、すごくね、なんか恋焦がれた人にくっついて回るよりも、こうやってトラが主導権を握って、こうやってね、ちょっと。
トラはね、 助けなきゃいけない相手に対して力が ねすごい発揮がするんですよ、うんうん、だから、うん、花子さんと寄り添う人生があったら、うんうんうん、リリーとね、うん、ああやって暮らしてると、うん、なんかトラはふわっと行くじゃないですか、うん、あれもう本当にね、うん、愛着障害の人の試し行動だと思うんですけど、うんうん、
そう、まああれはあれで一つのね形ではあるんだけどね、うん、花子ちゃんっていうのも花子ちゃんとトラが見せたあの空気っていうのも本当にこのオンリーワンな感じっていうか、うん、
まあそれがね、うん、トラが果たして持続できるかっていうとまた、ね、微妙なんだけど、
あのね持続できないってことがやっぱりそのリリーのハイビスカスで見てしまったっていうところがあってね、う
ん、あでもねそれはね、うん、リリーが一人前だからなんですよ、うんうんうん、だから花子ちゃんみたいに、うん、まあ一人前じゃないっていうとちょっと差別的な言い方で申し訳ないんですけど、うん、そういう手助けが必要な人相手だったら、うん、トラももしかしたら、
ね、
そうなれるかなとは思ったんですよね、
うんうん、そうそう榊原ルミさんだね、うん、帰ってきたウルトラマンのあのあれだね隊員の人ですね、
あ本当に、
ね、花子ちゃん忘れがたいですよ、うんうん、あとやっぱ落ちおぼうはやっぱり本当に初期でね寅さんにここまで好きって言ったのってね、はっきりと意思表示したのって落ちおぼうだったよねやっぱり、まあそれとなくアプローチガンガンしてきたかがりさんとかさいるけどさ、
はい、
うん、トラちゃんとだったら嫁になっても、ね、結婚してもいいわよみたいなことをはっきりと言った落ちおぼうで、まあ、うん、もうあっさり腰砕けになっちゃうトラっていうのがあって、うんうん、作品としてはそんなでもなかったけど、落ちおぼうは本当に良かったな。
あ、
うん、ですね。
あ僕ね、うん、ちょっとリリーベストリリーはね、うん、もしかしたら48作かもしれない。
だからこの間ね小泉さんがそう言ったから、うん、なるほどと思って、面白い意見だなと思ったけど、
48作のリリーが、うん、まあ、素晴らしかったんですよね、うん、
そうですね。
ベスト桜なんだろうな。
俺はね、そう今までね喋っててあ忘れてたと思ったんだけど、うん、いろんな要素があったんだけど、うん、まあベスト回とかベスト外とかでも関わってくるんですけど、そういえば忘れてたのはあのあれだわ、トラジロー春の歌だっけ。
トラジロー春の歌。
春の夢。
何作目ですか。
マイコさん。
マイケル・ジョーダンですね。
マイケル・ジョーダン。マイコさんの回忘れてた。
あれは面白かったね。あれは桜がすごかったんだ。
そう。ベスト桜は入ってきますよ、これは。
そうですね。桜がちょっとね、ヒロシと、はい、から別に目線を映しかけすぎるんではないかと。まあそこまではいないけど。
いや、
もしかしたらね、ヒロシが危機を迎えていた可能性があったという。
いや、そうそう。いや、さくらは絶対に揺るがないんだけどね、うん、これはもう間違いなく。
そう。
だけど、トラヤであんなにアプローチされてるってことは、ヒロシは知るまいっていうね。
ねえ、だからね、さくら、うん、女としてのさくらが出たのって、一作目以来じゃないですか、うん、もしかしたら。
一作目だけだったんですよ、女としてのさくらって。ね、で本当になんかね、
ちょっと妻であり、うん、母であるさくらがその後、
うん、あのもう江戸川で体育座りして空見上げるさくらもたまんねえなって感じだった
よ。確かに春の夢だ。
春の夢。だから別荘街としてもマイケル良かったし、良かったんですよ。でね、それこそね、あのこういったことじゃあ。ベストトラってことで言うとね、忘れ方
しそうだ。ベストトラもあるね。
でね、この春の夢の時のトラがね、
うんうん、
マイケルに振られたさくらのことを気遣ってさ、うんうん、電話してくるわけですよ、
うん、
後のことは全部俺が心配するんだと、うんうん、あとなんかこれ大事なことだけどヒロシには言うなよっつうね、うん、これですよね、この電話が俺はベストトラと言ってもいいぐらい、
なるほどなるほど、
本当にそこで一本この電話を入れる、ヒロシには言うなっていうことをトラがとっさに言うっていうさ、
うん、
いつもはねさくらに気遣ってもらって旅に出るんだけど、最後はそのねさくらに一本気を使って電話を入れてっていう、で最後マイケルと朝まで飲んで上の駅で別れる場面がまた何とも良くて、自分の首の下げたお守りをさ取ってさ、これお守りあげる、
あ
マイケルいいか、へこたれんじゃしょぼくれんじゃねえぞっていう、ね、かっこいいわトラ、あのいつかきっといいことあるからなっていう、
なるほどなるほど、
本当なんかさ他の人に言われたらピンとこないかもしれないけど、トラにさしょぼくれんじゃねえぞ、いつかきっといいことあるからなんていうのたまんねえセリフだよなと思うんだけど、だからあの時だってマイケルと 虎なんて別にほら後から後付けの関係っていうか、うん、そもそも御前様が押し付けたようなとこがあってさ、虎が帰ってきたら舞妓さんいたわけでしょ、うん、でなんか最初は喧嘩して何やかんやだったんだけど、最後は桜のことも収めてマイケルのことも励ますのは虎だったんだみたいな部分でね、うん、そうでじゃあなっつって別れた後に、まあ、横断歩道を境にしてこうやって2人でそれぞれ行き先が違うからさ、うん、離れ離れになった時にマイケルが振り返ってトラさーんつって、うん、じゃあなんでトラさんは一人なのって質問するよね
上の駅の前で
そしたらトラは日本語英語わかんないからオッケーオッケーとかつってくるあの感じもすげえ良かったっていうか
そうだね、
あのシーンマジベストトラの一つに入れたいなって感じはありますよね、
本当だ、じゃあ
忘れがたい、
ベスト街をさらっとやって終わりますか、
はいはい、
じゃあベスト街、
はい、
じゃあ俺からいきますよ、はい、第3位虎次郎と殿様嵐勘十郎です、
あ
楽しかったんですよね、は
い、
で第2位知床、はい、墓場三船敏郎
よかったわ、
キュートでね第1位夜霧、
はい、
に結ぶ虎次郎
重ねてきますね、
そうですね、まあ、しょうがないですよ、
そうだ言わずもがなです
ね、はい、じゃあ佐藤さん、
はい、はい、じゃあまあ僕はベスト外順番で考えてなかったんだけど、
はいはい、
まあじゃあ14作子守唄の八太郎青年でね、
は
あ
は
あ、あのヒゲ中顔だらけの、
は
あ、コーラス団の大団長上條恒彦さん、
はいはいはいはい、
あと、さっきから話してますけど池内青函、宇野重吉扮する池内青函、
は
いはいはい、あと狩野作次郎ね、
あ、ますね、狩野作次郎は、いや、あの、うん、陶芸家、
陶芸家です、
はいはいはい、はい、
まあこの辺はまあさっきの喋りで出てきて、あとまあ
紫陽花の恋、
はい、あと忘れがたき恋がたきでもあり、なんかすごいナイスな大学教授だったけど、その田所さんね、
あ、
小林刑事の田所さん、
何でしたっけ、
葛飾立志編16作、うん、ですかね、あとはまあちょっとこれも別枠っちゃ別枠だけど、クシちゃんと俺も被るけど、
うん、
あの志村たかしさんの
諏訪
兵一郎、
なるほど、
うん、いやでもトラのなんか要所要所で現れる、なんか、うん、トラに指針を示してくれる人っていうことで言うと、なんか御前様と兵一郎ってなんか割と双璧だったなみたいな、
そうですね、
部分があって、うん、だからその今回もだから少年トラジロを見てて保管された部分があるけど、トラと御前様ってそこまで俺関係性とかってピンときてなかったんだけど、うん、あ、濃いわと思ったね、やっぱり、うんうん、
名付け親ですし、
ね、うん、あの御前様があそこにいるってことの重要性とかすごい感じたなって、う
ん、ま
あ、
なんで桜がそんなちょいちょい御前様に会いに行くんだ
って、いやでもあれは参道で何代にもわたって商売してる人たちの日常なんですよね、あれはね、うん、そういう部分もちょっとあったなとかって思って、うん、
なんか ベスト御前様とか
ねえ、いやあるよいっぱい
そう
そうそうそう、
ねえ、もう考えられ、思いつかない、
ベスト御前様、いやまあ最後のね、あれは良かったね、御前様最終作になったあの虎次郎の告白青春か、
はい
ね、あの上家の亭主がとなったらね、そうそう、その人で身を固めたら、なんか店をね、参道に門前町に店を構えて、ね、トラと一緒に店を持たせてあげたいなって言ってさ、
うんうん、
あの最後までトラを思う御前様みたいな部分はなんか、まあ、良かったなっていうのはあるな、うん、
はい、うん、というわけで、
はい、
男はつらいよ振り返ってまいりました
なんかおいちゃんおばちゃんとかあんまり言及してなかったな、
ベストおいちゃんベストおばちゃんみたいな
言って
た、ね、ベストおばちゃんはね、うん、あれですよ、虎次郎物語の子供を、
ね、
うん、とっても可愛がるおばちゃん、
はい、
あんななんかあったかい気持ちが溢れたおばちゃんなかったな、
子守歌の時も良かったね、
子守歌の時も良かったんですよ、
良かった良かった、俺はやっぱりそのあれだな、あいあい傘で涙を拭くおばちゃんとかかな、良かったな、あとまあお百度ね、俺につれお百度するおばちゃんとかも良かったし、うん、
じゃあ、うん、今日の男が辛いはこの辺にして、う
ん、はい、
今後の特別編のテーマ選考に行きましょ う
新コーナー
ちょっと休憩しましょう、
はい、
はい、それでは、
はい、
男は辛いよ1年にわたってやって、まだね、あと本編で、
はい、
あのなんおかえり寅さん、
おかえり寅さんっていうのタイトルが
確かそうですよ、うん、があるけど、それはもうファミレス映画館ですので、
うん、なんか どうします、予想的なことするんですかこれって、
うん、
予想的なことしてこれ
感想あ予想しますか
今
じゃあちょっと軽く予想しますおかえりトラさん予想、ね、
いやなんかいや予想っていうかこうなったらいいな的な部分でもいいんだけど
ああまあでも登場人物が、うんまあ、美穂潤とかリリーとか
そうですね美穂潤出てるの嬉しいよね
そうですね、
うん、あと三平ちゃんも出てるしね
おお、うん、
そうそうそうそう
あと吉岡さん、うん
吉岡くんがのナレーションから始まるからまあまあ主役は吉岡くんでしょうね実質ね
そうですね、
うん、娘さんがいるみたいな感じ
あそうなんですか
娘いるいる、うん、
あまあ吉岡くんが小説家になってるっていう
小説家になってサイン会に水泉ちゃんが並んでるみたいな場面がちょっとあったけどね、
まあ、あとね僕がちょっと心配なのは、うん伊集院光さんが試写会を見たっつってラジオでちょっと
言ったんですよ。試写会やったんですよね、うん。
全く褒めてなかった。
いやあのね、俺もね、ぶっちゃけ見たいっていうより見届けるって感じですよ。
そうですね。
正直言えば。だってそんなん言ったら、これだって50作っつうけど、トラ、うん、さんは69年から95年までってことで、つまり26年やってる。
はい、
じゃあ、トラさん完結になって今もう23年。
はいはいはい。
どうなのこれって話じゃん。時間軸で言っても。ね、だから、そういう意味で言うとね、うん、
倍賞三つ子、あ、千恵子、うん、三つ子、うん、
千恵子、千
恵子、桜も出ると、
はい、出ますけどね。だから23年空いて自作っていうのもまあちょっとどうなんかなっていうのはあるし、だってそれ言ったら山田監督だってはっきり言って、寅さんのこんだけの芳醇な男は辛いよ世界の中で、ね、このキャラ生かせたらどうかみたいなさ、例えばそのサラダ記念日でワット君のエピソード出てきただけであんだけ面白いんだから、なんかちょっとね。ねえ、あれを、なんか登場人物をピックアップして、ストーリーだっていくらでも組み立てられるぐらいのキャラっていっぱいいたから、
うん
うん、そういうの今までだってやっててもよかったじゃんとかでちょっと思ったんだけど。
なるほど。
うん。だから、俺としてはそういうのを組み込んでもらえればいいなってのがあるんですけどね。
あ、じゃあ、うん、出てほしいキャラは誰ですか、
うん、ねえ、とっさに、あのね、現実味とか全くゼロで言うと、俺、桜田淳子ちゃんとかやっぱ気になりますね。
ああ
の出ないけどね、全く出ないけど、まあ、作ったらいいのになとか、あと、ワット君とさっちゃんのその後とかも気になるよね、やっぱり。
あ
う
んまあ、リリーはね、マドンナとして出るのかな、う
んまあ、出てますし、まあ、リリーはまあ最後までずっと出てたんで、まあ、あれなんですけど、一回出たっきりで、まあ、だけどキャラ立ってたなみたいな人っていっぱいいるから。うんそういう人でなんか一本作れたらとか、まあ例えばこの回の誰かとこの回の誰かが偶然ばったりやって、
うん、
実はその人たちの人生に多大なる影響を与えた人がいてっていうのを話してたら、あれもしかしてそれってみたいな、あれトラさんもしかしてみたいな、だって全国にいるわけじゃん、トラと縁があった人って、うん、そういう部分でトラはいないなりにいなくても偶然どっかで会った誰かと誰かが話すことによってトラが立ち上ってくるみたいな作品っていうのは。作れそう、いくらでも考える楽しさがあるんだよな、っていうのはね、うん、あって。
車屋は存在するんでしょうかね。
車屋がなんかカフェになってるって言うんですよ。
カフェになってる。
うん、で、朝日印刷はもう、なんかなくなってて、朝日印刷ないんだよ、もう。
そうなんだ、
ね。うん。書いてあった気がするな。
ヒロシはもうでも、定年退職したのかな。
ねえ、だからヒロシが社長になって、ね、その後、タコなきあと誰が朝日印刷を牽引したのかっていう部分が。
でもね、
前田議員って健在なんです
か？健在だよ。
あけみが出るわけだから、うん、どの立場で出るんでしょうね。
ねえ。
バツ3ぐらいになってる。
そう、まあ、多分、正直言えばね、うん、そんな微妙って気持ちはわからん、多分ね、
そう
ね多分あると思うんだけど。ただなんかそんなん言ったら膨らましはいくらでもあんのにみたいな部分はいろいろ考えてしまいますけどね、
うん
うん、吉永小百合だってまだいるんだからさ歌子さんはねだって
でも出ないんですかね
出ないでしょ、うん、なんかその最後の方でオファーあったらしいんだよね吉永小百合さんに
ほほほほ、
うん、だけどちょっと断ってたのかなスケジュール的なあれでだけどだから渥美清が亡くなった後に激しく後悔したね、実際あの吉永小百合さん、
うん、
どんだけ忙しくても出ればよかったみたいなことを後悔したみたいなことはあったけど、うん、そう思うとね出てほしい人はいっぱいいますね、うん、
まあそういったところで、
はい、
じゃあこの、ね、ファミレス映画館特別編は、うんはい、うんと北の国から
あ懐かしいな
で男はつらいよシリーズと来たわけですよ、はいはい さあ、そうそう、続いて何をテーマにしましょう。
山田洋次さんで言ったら、うん、でもちょっと監督じゃないですけど、うん、
はい、
釣りバカとか。
あ、釣りバカか。
でも弱えな。
釣りバカはちょっとそう、あんまり。
ここで独立した企画するほどでも、ね、うん、俺、じゃあ、とっさに思ったんだけど、北の国からって考えたときに、
はい、
まだ見てないんで、安らぎの里やりてる、
はい、安らぎの里。
見たことねえからさ、でも、あれ評判いいんだよ、あれ。
は
あ。なんか、ちょっと見たい感もあって、なんか、倉本壮の集大成を見せようとしてるじゃん、あの人も。
なるほど。
その、テレビ業界に功績のあった人だけが入れるホームってことで。うんうん、
まあ、昼ドラですよね。
そう、昼ドラ。で、そこでも批評性が多分あるんですよ。うん、この人は入れないとか入れるみたいなことを。うん、で、もう本当にもう、すごいキャストでしょ、あれも。
うん、
だから本当にそのもう最後の戦いみたいな部分がさ、うんうんうん、あれの中であってさ、で八千草さんと実際出てたわけだしさ、
うん、
では見る機会がなかなかないの で、
そうです、ね、
ちょっと端から見たいぞみたいな思いもちょっとあるんですけど。
じゃあ俺はマジな話言いますよ、はい、
どうぞ。
前略おふくろ様です。
ありでしょう。あのね、それこそね、断片でしか見てないんで俺も、だからそれこそ小泉さんよりもちょい上世代になると、前略おふくろ様がでかいので、存在がでかくて、そうそう、北の国からに入れない世代なんですよ。あ、その上の人、
まあ、とにかく傑作扱いされてるじゃないですか。純
君の語りってのは、要するに前略おふくろ様でいう証券の語りなんですよ、その、うん、あれがみんな踏襲されてんだよね、北の国からではね、
うん、
うん、
あとね、うん、傷だらけの天使
ありだよね。
証券つながりで言うと、
でも山田監督のなんか単発の映画とかもいろいろやりたい気もない
でもね、うん、それもあるんですよね。
黒沢明とかどうですか。
あ、黒沢はね、うん、ただね、うん、姿三四郎とかほんとつまんないですよ。
もう素晴らしき
日曜日ってだからピックアップして、、
う
ん、あのお互い5作ずつ上げてぶつけるみたいなのだったらありだけど、もう全部は辛いな。
辛いですよね。
そう、
それだとおかずとかの
方がいいかな。でも伊丹十三は企画としてもなんかありふれてる感はあるっていうか、もう結構語られまくってるからね、伊丹十三って。
伊丹十三はありはありですね、
うん、でもタンポポとか大好きだよ。
ああ、いいですね。
あれ、誰でしたっけ、アシュラの如くとか。
ああ、向田邦子。
向
田邦子ありですね。
だから向田邦子っていうか、クゼテレヒコだよね。
うん、
クゼテレヒコ演出の向田ドラマを見たい、うん、うん、あの、この機会におさらいしたい部分は。
いいですね、
うん。でもそんな言ったら、クゼテレヒコもそうだし、山田太一だってそうですよ。
あ、
うん、そっかそっかそっか。
不揃いとか。
不揃い。
岸辺のアルバムとか。
ああ、いいなぁ。
いいでしょ。
もう全部やりたい
ね。ねえ、なんかね、だから要するに端から見直したいんですよ、やっぱり。
そうそうそう。まあ、機動戦士ガンダム。
ガンダムいいっすね。ガンダムいいっすよ。
ガンダムと同列で考えて
くる。あのね、それこそ俺多分小泉さんのスイングできると思うんだよね。
はい、
つか、それこそね、五個さんがこれ生かされると思うんだけど、
はい、
小泉さんリアルタイム、
はい、
俺は遅いの、
はいはいはい、
で小泉さんはその本と雑談ラジオで増野さん相手に語ってたのね。増野さんはビッと来てなかったけど、つまりそのリアルタイムで小学校の何年生か、
小5です、
小5でガンダム見たと、
そうそうそうそう、
でザクが放つマシンガンの薬莢がアムロの目の前にズドンズドンと落ちてくる、
うん、そう、ドラム缶のサイズなんですよ。
そういう、そういうのは今までのアニメーションではっきり言ってもういいもん悪もんみたいな世界だった、
うんうん、
だけどどっちが正義どっちが悪ってことなんかない世界みたいな
もの、うん、
もう、そういう世界観を提示したってガンダムって本当にすごいエポックな作品だった、うん、でそれを小5でもぶっちゃけ言えば個人差でかいんだよ、
うんうんうん、
あのはっきり言って完全スルーされてる初期なんてさ、
うん、
なんだけど小泉さんはその本と雑談ラジオ喋ってたのは興奮して外散歩で出たっつって、
そうそうそう、
ね、
なな、
俺それ聞いた時わっかれーと思ったんだよ。
もう外を歩き回って裏から出て、そしたら夕暮れでもう目の前にね、うん、透けたザクが見える、うん、
そう、あのね、そう、あの俺は俺がわかるって言ったのは小泉さんがそれ見て興奮したのが分かるじゃなくて、俺はあの時分かんなかったわけ。あの、つまり俺は幼稚園だって、年長さんとかなの。だから分かりようがないんだよ。で、あの当時に、その小5ってもギリギリのラインで、小泉さんはそこで興奮したんだっていうのが、なんか分かるわ、みたいな。そういうなんかね、5歳差同士、5歳差で語り合うっていうのは、なんかガンダムってすごいちょうどいいタイミング。
エヴァンゲリオンはどうでした？
俺ね、乗っかってない。
ああ、
ちょうど僕が中学生ぐらいですね。
俺もバリバリともう本屋業界にいたので、なんか、あ、流行ってんなぐらいの認識でしかなかった。
なるほど。
まあ、ちゃんと見たいあれはあるけどね。 そう、ガンダムはね、まあ、それこそ語られまくってるけどね。
そうですね。まあね、いくらでもね、まあ、本人がどう受け止めるかだから。
で、小泉さん、でも、初期ガンダムのその何、はい、連ドラというか、その連続のアニメの頃からハマって見せたって
こと、
はいはいはい、
そうですよ。だからね、翌日、もクラスで、もうみんなガンダムの話題で、持ち気になるぞって思って、
持ち気じゃないんです。
ワクワクしていったら、うん、裏のトムとジェリー見てたと
か、
あのね、嘘だろっつってね、一人しかいなかったガンダムに興奮してたのが、
その空気も分かるんだよ、
うん
うん、だからガンプラから跳ねるっていうのも分かる。
後にガンプラでね、みんな夢中になって、うん、なんだこいつらって思ったんですよ
あのね、俺らからするとそれ当たり前なの。でも小泉さんは喋ってたのは、だから僕はガンダムエリートなんですよって言ってたの、
うん、
だからそう分かるんだよ。
そう
だから俺がトンボでハマった長渕のやつらと一緒にしたくない、うん、俺は長渕エリートなんだっていうのは、
トンボも見たいですよ
小泉さんと、その分かるんだよ。
トンボはソフト化してないんでしたっけ。
してないんですよ。
あ、じゃあ、
ね、長渕基本的にしてないんで。
そうか、う
ん、まあ YouTube で見れますけどね。
うん、
長渕はね、むしろトンボヤクザになる前の親子ものを全部見てもらいたいんですよ。あれは本当に面白いですからね。ねえ、あとまあ本当の熱中時代とかさ、池中玄太80キロとかさ、まあいろいろね、見て、端から見直したいのはいっぱいあったけど。何がいいんだろうな。
そうですね。
まあ、ガンダムもでも連ドラに、連ドラっていうかその、連続43話のあの、うん、ね、テレビアニメに限っての回とかも1回ぐらいやりたいなっていうのは、
ね、
俺結構だからほら、いわゆるその太文字で語られるガンダムの歴史の間に埋もれた名作あるじゃん、
はいはいはいはい、
回とかが隙間のさ、
あ
れのがいいんだよね。
あ
の子供たちだけで、
うん、あ、滑裂機器が、
椅子が
爆弾を、
これにしたこと
仕掛けられた
滑裂機器がなんか爆弾を解体するとか、まあ、
正直そんな面白くないやつ
ですよ。俺でも結構好きですよ。いや、ほら、子供たちも欠かせない一員なんだみたいな。あと、ほら、ククルスドアの島とか。
ああ、いいですね。
いいんだよね、あれとかね。あ、それこそ、海が一人前になっていく、あの、
うんうん、
じゃ、ミハル。大西洋血に染めてとかさ、あ、いいんだよ、
うん。
そう、本当にね、ドラマだよね。
そうなんですよ。ね、さあ、うん、あとね、あれ、探偵物語とかですか。
あ、いいっすね。
ねえ。
誰だっけ、
松田優作。
いやいやいや。脚本というか、
あ、脚本は、うん、あの、うんと、なんだっけな、東映の映画いっぱいやってる、つかんぴんウォークも書いた人。
なるほど、なるほど。その辺って借りるのって容易に借りれる？
あ、多分ビデオワンとかにあるんじゃないかな。まあ、なかったら話にならないですからね。前略を黒様はありましたよ。
あ、そうですね。
傷だらけの天使もあった気がするな。
なんかでも北の国からと男は辛いってベタ中のベタじゃん。
そうなんですよ。
でもこんだけ面白いね、端から見直して面白いっていう。なんかそういう路線はまあ踏襲していく感じも、まあありますけどね。
何かリクエストありますか？
なんだろう、
自分が過去の名作で見てないやつで見たいって思うやつ、
ドラマです、
ね、ドラマとか映画シリーズ。
あ、でもやっぱクゼドラマはなんか歯抜けで見てるんで、
まあ、ね、整理したよね、なんか時系列でね。
クゼドラマレンタルであるかな。
うん、結構あるよ。
ありますね、
全部で何本ぐらいですか。
わかんない。
あ
なんか俺も正月といえばクゼ演出の向こうだドラマって、うん、あれを見てこそ正月っていうイメージがずっとあったんだけど、うん、まあ、2007年に亡くなられてからはね、もうすっかりそういうのがなくなって、
まあ、ちょっとね、トラさんが結構重かったから、うん、数的にちょっと軽い
感
じ
に行き
たい感じがしますね。
ガンダム僕全く見たことない。
あ、本当に、はい、
本当に
だから、そう、すげえ興味が
めちゃくちゃ。いや、でも本当にあれ、でもその子も追っかけてました。
あ、ゼータ、ダブルゼータ、
うん、
なんでしょうね、その
全く見てない。
ポケットの中の戦争とか。
ゼータガンダムまでは見てたけど、
うん、
全くついてきて
ない。ターン A とかは見てないんですよね、
う
ん、
ターン A がガンダムをなんか あるんだみたいな感じで、うん、知ったのがターン
A。 あ、そうなんだ、
はい、
うーん、
いやでも 連続のね、あのシリーズ、ファーストガンダムといわゆる呼ばれてるのは、
そうですね、
まあ見た方がいいんじゃねえと、まあ、
その後のね、ゼータはね、うん、主人公、アムロがかなりノイローゼできつかったんだけど、うん、もっとひどいノイローゼが、神指弾っていうのが出てきて、ね、もうとにかく暗い。
暗かったよね。だって、母親がもう、なんか初期に死んじゃったりしちゃうよね、なんか殺されちゃったり。
彼も地続きになってるんですか、やっぱガンダム。
ね、あ、まあそうなんですよ、ね、
そう
シャアが出てくるんですよ、シャアっていうの、あの、ま、敵の
時代なんです、ね、
カリスマ的な、
うん、そうでも画風が随分変わりましたね、うん、なんかそれこそガンダムが今思えば70年代なんだよっていう話で、
そうですね、
なんだけどやっぱほらあの当時の70年代から80年代ってなんか子供の頃って時間がすごいさ濃密だから長く感じるというか、うん、なんかすごい昔のことのように感じるところもちょっとあったりとかしてね、うん、だからファーストからゼータって10年も経ってないんだけど、うん、なんかすごい隔たりは感じるっていうかね、うんうん、でもなんか俺ら世代で言うと小3かなんかでガンプラブームで、
はい、
あのガンダムが 1,2,3 と映画になってねテレビを再編集して、
うん、
それが小学校3年ぐらいなんですよ、うん、で小6とかでゼータが始まるから、まあ、流れとしては大月ガンダムが始まるみたいな、うん、だけど正直ゼータガンダムはその流れで盛り上がってるけど、うん、内心どうなんみたいなのが
あ
っっ、
まあ、暗すぎて見てらんない、うん、そうなんですよ、まあそれをね子供向けロボットテレビアニメでやったっていうのはすごいけど、うん、もう正直辛いんですよ、うん、あとザブングルとか、うん、いろいろその、ね、富野監督シリーズあるけど、うん、ザブングルもね後半登場人物がみんなノイローゼになっちゃう
ザブングルってガンダムの次のやつだっけ、
次はねイデオン、イデオンも
暗い、イデオンってガンダムの前じゃなかった、
ガンダムの後
でしたっけ、
直後でイデオンがまたね、うん、登場人物がみんな性格悪くて、うん、もうずっと宇宙船の中ギスギスしてるんですよ。
ま、 ね、
まあ主人公からしてなんかちょっとね、うん、すっごいわがままな発達障害みたいなやつで、うん、アフロヘアだし、子供心でもう途中で見るのやめちゃったんですよね。
でもね、あの頃さ、ネットもなんもない時代にさ、あれをなんか30分刻みで週1ペースで見せられてもついてけねえよって話、
ね、であとねロボットもかっこ悪いんですよ。
イデオン、そうイデオンってあんまりその
なんかねすっごいでかいんですよ、うん、あのガンダムが30メートルぐらいですか、そう
そうそう、いやいや18メートル、
あ18メートル、
だからそれもインパクト強かったの、
なんか50メートルぐらいあるんですよ。
いやいや違うんだ、50メートルって、うん、当時のテレビアニメって適当だから、うん、そんなのが普通だったね、50メートル100メートル
もっとでかいかも、
何万トンとか適当なこと言ってるわけ、
うん、
でガンダムってその辺もすごい洗練されたのね、
うん、
18メートルのモビルスーツとか、
うんうんうん、
そういうのもすごいなんか新しかったんだよ、
そう、
うん、だから大気圏とかいう大気圏も俺ガンダム知ったしね、
うんうんうん、
あの地球に宇宙から地球に行くの大気圏があるんだとか、
そう、う
ん、ガンダムで知ったとかね、
でこんな感じ、確かに今のそんなにかっこいいと思えない
すごい
っす、ただね映画はすごいんですよ、接触編と、うん、なんとか編2つあって、うんうん、接触編が確かテレビのダイジェストなんですけど、うん、その後のやつが2作目がね、うん、もうねちょっとアートの域に行ってるみたいな、うん、なんか2001年宇宙の旅みたいな、うんうん、なんかすごいんです、ドラッグムービーみたいになって、テーマもねすごいんですよ、なんか人類の進歩とは何ぞやみたいな、
うん、その映画とリンクしてたの、
え
時代って、
時代は2001年よりずっと後ですよ、
後か、スターウォーズとかの頃ですかね、
スターウォーズよはガンダムの前ですもん、だからビームサーベルとかがパクってるじゃないですか、
うん、興味すげーあります、
イデオンはね、ただその映画がね最初テレビ見なくても面白いって言われて見たら、うんうん、全然面白くなかったんですよ。それと同じ経験をツインピークスでもしてて、で我慢してしょうがないからドラマ、当時レンタルビデオでテレビ毎週の連ドラアニメを全部見て、うん、ああ辛かったって思って映画見たらむちゃくちゃ面白かったんですよ。うわーってなんか、ツインピークスもローラパーマ最後の7日間だけ最初映画館で見たら全然面白くなくて、
ツインピークスもそうですね。全然
見
てる。ドラマでちゃんと見て
る。ああ、ツインピークスはね、
一番、
あ、そう、最初の流行った時にレンタルで見て、うわぁ、10年ぐらい前かな、ワウワウで放送したの録画してみたんですよ。で、一昨年ぐらいに、
やってました。
セカンドシーズンみたいのをやってて、それは見てないんですよね。
最初は結構話題になってました。
そう。
犯罪系のやつ
なんですか？あ、とね、刑事物っていうか、あ、連続殺人でもないか、まあ、ローラ・パーマっていう学園のマドンナが死体で発見されて、その謎を解明していくっていう話なんですよ。
もう死体が、女性の死体が映ってるっていうのだけしか、
世界一美しい死体ね。あ、そうですね。じゃあそろそろ決めますか。どうします。
高田邦子ドラマみたいですね。
なるほど。じゃあ投票していきますか。じゃあここまで上がったのを、まあ、一応おさらいしますよ。安らぎの里、前略おふくろ様、傷だらけの天使、向田邦子クゼドラマ、不揃いのリンゴたち、機動戦士ガンダム。トンボは見れないからの除外しますね。
あ、なんか出るって話ですけど、
ね。あ、本当に。じゃあ出たら。
出たら記念でやりましょうじゃ。
一応探偵物語。
はい。
他に何か追加するものありますか。
ええ
ー。あ、俺ね、あれ追加したいのあった。
何でしょう。
仁義なき戦い。
ああ、仁義いいかもね。それ俺この間もちょっと言ってたんですよ。
そうですね。
見ましたね、最近。
ああ。
一作だけ見てないです。
ああ、一作ね。
なんか、俺の感想。いいな、夢中になれることあってみんな生き生きとしてるみたいな。
そうですね。
なんでこの野郎みたいな。楽しそうみたいな。
ヒロシも出てきますよね。
ヒロシ出てくるだからあれね、時代かぶってる時に、ヒロシが角刈りの回あるわけ。
あれね、
何作か覚えてないけど、あ、これ人気とかぶってんじゃんみたいな。そうそう。
ヒロシでしか見れなかったから。
そうそう。ヒロシはね、自分から、あのね、言ったんだよ、ね。
仁義は、痛く感動して。10作もないですよね。
ないないない。ないっていうか、あれ、新仁義とか別にいいよ。
新仁義を一応入れないですか？
入れてもいいけど、まあ、でも、やっぱり重要なのは最初の5作とかだよね。
まあ、そうそうそうそう。
広島首都編が千葉新義
です。素晴らしいです、ね。
あれね、なんだっけ、名前なんだっけ。
大友。いや、
前ですね。
大友がその後なんかさ、獅子座城になるんだけど、いや、絶対もう、あれは千葉新義でしょ。
同じ大友なのかと思ったんですよ。
同じ大友の設定
だよ。おかしいなと思って。
だからそれはね、仁義でそれ言い出すときりないんだけど、同じ役者がね、死んじゃう、復活するからね。タクボンだっけがもうえげつないやられ方して、
吊るされて
あれでもあの人あれで上げたんだよね。なんか役者の株をガッと上がったっていうのが、
殺されっぷりがすごいっつって、
一個見たいなって千葉真一で思い出したんですけど、必殺拳って、
あ、必殺拳大好き。
見てない、
見たことない。
必殺拳、殺人拳、なんとかいろいろ空手シリーズ。
なるほどなるほど。
それこそあれ志保美悦子。
あ、そうですね。あ、志保美悦子。
あれも、でも何だったらあ
れ、まあ、ちょっと待って、
僕はね、あそこでビデオワンで借りてみましたよ。
人気系だったら見たいの結構いっぱいありますよ。え、人気系だった
ら、人気系。
ひぼたんばくと、なん
か、
まあでも、北の国からトラさんと来て、なんか、なんだろうか、あまりマイナーでも、なんか人気はちょうどいいかもな。
確かに。
じゃあ、
じゃあちょっとね、一応、ケツを取りましょうよ、4人だけど。じゃあ、安らぎの里。
安らぎの里、俺がやっちゃ
う。1人1票だけですよ。
あ、いやいやいや、あ、そっか。1人1票か。
あ、じゃあ、1人3票にします
ね。
じゃあ、1人3票です。
安らぎ。
はい。
安らぎ。
そうです。じゃあ、前略おふくろ様。
前略、はい。やりたい。
ああ。
そう、3秒入りまし
たね。そうですね。
ばっかり
傷だらけの天使。
まあ、やりたいですけどね。まあ、1人3秒でしょ。
そうですね。
俺2つ使っちゃったから、
ね。向田邦子、クゼドラマ。
あ、やりてえな。
やりたいけどな。
やりてえな。
難しいですね。
不揃いのリンゴたち。
やりてえな。
どうしよう。
いや、ちょっと見たいんだよ。
見たい。でも、まあ、ちょっと今回はいいかな。
まあ、ちょっと一泊置きましょう
よ。そうですね。うん、2シーズンありますしね。
そう。
重いから。機動戦士ガンダム。
やりたいね。
ああ、
一票。この機会に見てみたいですね。
じゃあ、探偵物語。0票です。 仁義なき戦い、はい、
これ仁義やるか仁義やるか
空手
シリーズ、まあ、でもあれそれこそ2回ぐらいで終わりそうですよね。
いやでもちょっとね、うん、詰めると、うん、あちょっと数が一応もう検証してスケジュールも決めましょうよ、うんうんうん、じゃあそういうわけで、はい、次回
仁義
ファミレス映画館特別編は仁義なき戦いシリーズを行います。
誰を中心に俺決して菅原文太中心に見てないんだよな俺、うん、そう。
じゃあそういうわけで今日はこの辺で終わりにしましょうか、まあ、
金子信夫の魅力を伝えたいな。
そうですねいいですね。俺は仁義はでもね、うん、2週目になりますよ、うん、でも広島と1作目は2回か3回ずつ見てるんですよ、ね、
あ本当ですか。俺
正直1回
かっこいい、かっこいい、
かっこいいんだよね。
僕なんかあれで見たんですけど、うん、本当は北大路欣也の役をあれ千葉真一にキャスティングしたらしい、
ね、そうそうそうそう、うん、
それすごいなと思って、
うん、
さあそういうわけで、うん、どうもありがとうございました、
はいはい、
さよなら。
あそっか収録したんだもんねこれね。
収録してないと
注文した料理と
あの映画この映画味わうのは